このポッドキャストはポプラ社から発売中の小説ダイナーで日本冒険小説協会大賞を受賞した平山夢明さんと、アメリカやヨーロッパの DVD やブルーレイが日本語で簡単に買えるオンラインショップ DVD ファンタシウムの提供でお送りします。はい、町山智博です。今日もアメリカカリフォルニア州バークレーの自宅からお送りしてます。はい、大変ご無沙汰しておりました。どうもすいませんでした。はい、先日アカデミー賞がありましの受賞式がありまして、そこでジェフ・ブリッジスがアカデミー主演男優賞を60歳にして初めて取ったんですね。これはちょっと嬉しかったですね。というのも彼がデビューした頃からずっと映画を見てきてるんですけれども、その彼の、ずっとやってきた役の延長線上にある役で、クレイジーハートという映画で賞を取ったんで、まあすごく嬉しかったんで、今日は彼の映画の中で一番僕が好きな映画サンダーボルトについてお話します。ジェフ・ブリッジスがとうとうアカデミー主演男優賞を取りました。はい、はい、とうとうやっと取りました。この人は昔から僕が映画を見始めた頃に映画俳優としてデビューしたんで、ものすごく印象深いんですね。ジェフ・ブリッジスを初めて見たのはですね、ラスト・アメリカン・ヒーローっていう映画だったですね。これは実際のレーサーの話だったんですけど、ナスカーのレーサーの話で、今も現役で頑張ってるレーサーがいるんですけども、その人の若い頃の話なんですね。で、これ面白いのはね、禁酒法の時代、あ、違うな。禁酒法じゃないですね。密造酒やってるんですよ、酒の。すいません。ちょっと喘息が戻ってきて、咳してますが。密造酒をやってるんですね。田舎で、カロライナ、サウスカロライナ州かなんかでですね。密造酒を運ぶ、運転手なんですよ。それで、ムーンシャインドライバーって言うんですけども、ムーンシャインってのは密造酒のことなんですけども、月夜にこっそり隠れて酒を作るからなんですけども、まあ、要するに、まあ、脱税してるわけですから、警察に追われるわけですね。で、警察をかわすテクニックを、いろいろと、研究するわけですが、それはもうパトカーはずっと追っかけてきたら、もういきなりですね、U ターンを切ってですね、パトカーを巻いてしまうとかですね、そういうムーンシャインターンとか言うらしいんですけども、そういうことをやってて、その次にですね、デモリッションダービーっていうのをやってですね、これは車をガンガン狭いところでぶつけ合ってですね、まあ、車が最後まで動き続けたら車が勝ちっていうですね、まあ、キャブレーターの車じゃないとダメなんですね。これ今のフィエールインジェクション型の車だとコンピューターがぶっ壊れてしまうんで、すぐに車走らなくなっちゃうんですけども、キャブレーター型の式の車だとですね、特にアメ車の頑丈なやつだとですね、もう車最後、本当にめちゃめちゃになるまで動き続けるんで、それができるんですけど、そういうレースにこのラストアメリカンヒーローの主人公は出続けるという話で、1971年かですね、2年の映画なんですよ。で、これを僕は初めて見たんですね、ジェフ・ブリッジスの。で、ジェフ・ブリッジスって人はその頃22歳だったんですけども、まあ、若いんですよ。可愛い顔してるんですね。いつもニコニコ笑ってて、笑顔でですね。で、その次に見たのが、ラストショーっていう映画で、これは現代はラストピクチャーショーっていう映画なんですけども、これ、ジェフ・ブリッジスはその前に1970年に出た、まあ、デビュー作なんですけども、僕は順番逆で見たんですね。名画座で見たんで、はい。ラストショーっていうのはテキサスのですね、ど田舎で、もう映画館1軒とですね、寂れたバーが2軒ぐらいっていうですね、浜松のですね、マネーに出てくる歌詞の町よりもしょぼい町が舞台で、そこでまあ映画館が潰れるっていうことがあって、まあ西部劇をよくやってる映画館なんですね。で、そこでのその、まあ行き場のない田舎の青春を描いた映画がラストショーっていう映画で、これでまあ田舎の若者を演じててですね、さっきのラストアメリカンヒーローもそうだったんですけども、田舎の若者ばっかりやってる人がジェフ・ブリッジスなんですよ。はい。で、その後に作られた映画で、僕はそのだいぶ後にテレビで見た映画で、これは大好きな映画があるんですけども、夕日の群島っていう映画があるんですね。で、これはクレーマー・クレーマーの監督が作った映画なんですけども、この夕日の群島を夕日の群島とクレーマークレーマーを作ったロバート・ベントンという人はもともと編集者だったんですけれども、俺たちに明日はないのシナリオを書いて、有名になった人なんですが、その人のですね、最初の、監督作が、バッド・カンパニーっていう現代で1972年の夕日の群島っていう映画なんですけども、これはまあ西部にやってきた若者二人っていうか子供ですね、二人が、 西部のすごく、まあ、ひどい、非常なですね、掟の中でですね、どんどんならず者になっていくという、まあ、普通だったら、悲惨な話をですね、非常にみずみずしい、爽やかな映画として描いてた、傑作でした。はい。で、これについてはまた今度お話します。はい。で、まあ、その中でですね、なんていうか、やっぱり、荒野なんですね。カンザス州っていうのはもう、見渡す限り、その、原っぱが広がってるんですけども、この人は都会が全く似合わない人なんですね。顔が素朴な感じなんですね。で、この人自身はそのロイド・ブリッジスっていう俳優の息子で、ハリウッドで生まれ育ってるんで、都会っ子なんですけれども、なぜかね、チェックの寝るシャツに、ジーンズっていう、それでウエスタンブーツで、なんていうか麦わら帽子かなんかかぶって、口になんか麦かなんか加えて、ニコニコ笑ってるっていうキャラクターなんですね。すごくね、なんなんだかわからないんですけども、アメリカの田舎の若者、もう本当にアメリカの田舎のいい若者っていう雰囲気なんですよ、この人は。ね。で、まあそういう役ばっかり回ってくるわけですけども、ごめんなさいね。はい。この人ですね、ずっとアカデミー賞に縁がなかったんですね。ラストショーっていう映画で、その、1970年のその21歳かなんかで出たラストショーで、いきなりアカデミー助演男優賞候補になったんですよ。普通、ないですよ、そんな。映画デビューしてすぐにアカデミー賞に候補になる人なんて本当にいないんですけども、それがかえって良くなかったのか、それで賞を取り損ねてからですね、ずっと主演男優賞とか助演男優賞に次々と、ノミネートされては取れないと。それで、60歳までですね、なんていうか、マネーメイキングスターになってないんですね。マネーメイキングスターというのは、この人の名前をドーンと、その、ポスターにドーンと打つことで客がガーッと入るっていう、例えば今だったらジョニー・デップであるとかね、そういう人になってないんです、ね。一回もなれなかったんですよ。で、ずっと、なんていうか、脇の人だったんですね。それで、まあ、年取って55になってからですね、まあ、ビグル・リボスキーっていう映画で、ヨレヨレの、どうしようもないですね、なんていうか、葉っぱばっかり吸ってる親父、中年をちょもう超えてしまった、老年に差し掛かった元ヒッピーっていう役をやって、あれでそのビグル・リボスキーっていう映画が、まあ、カルト的になりましたんで、コエン兄弟の映画ですけれども、それで、この人自身はそのみんなに好かれてですね、デュードっていう役なんですけど、デュードっていうのはちなみにこれね、デュードって言葉面白いんですけどね、もともとは西部でできた言葉らしいんですね。東部の方から来た伊達男みたいなおしゃれなやつっていうか、まあ、要するに荒くれの西部を知らない人たちのことをちょっとからかってデュードって呼んだらしいんですよね。なんていうか、ちょっとそこの若旦那みたいなね、感じだったんですけども、要するにおだててるんですがちょっと馬鹿にしてるみたいな、すごく微妙な言葉だったんですね。で、それがだんだん、現在はですね、なんていうか、ダメな人たち、スラッカーと言われるような、まともに働いてない人たちが、相手に呼びかけるときに、デュードっていうようになったんですね。なんていうかな、訳すと、大将みたいな、大将っていう人いるじゃないですか、全然意味なく人のこと。大将とかですね、そこの旦那とかね、褒めてんのか馬鹿にしてんのかよくわからないっていう、その微妙な感じっていうのがデュードなんですけども、そのデュードって呼ばれる、元ヒッピーを、ビッグリボースキーで、ジェフ・ブリッジスは演じて、まあ、カルト的な人気になったんですけど、まあ、こう、大々的なですね、スターダムは、つかめないでずっと来たわけですよ。で、タッカーでですね、伝説的な自動車を作った男、タッカー、をコッポラの映画で主演したんですけども、まあ、あれも、工業的にはうまくいかなかったですね。で、最近はアイアンマンでですね、頭を剃ってですね、アイアンマンの敵の、軍事産業のボスをやってましたけれども、なんか、デニス・ホッパーみたいな待つのが待ってんのかな、みたいなね、ちょっとかわいそうだなと思ってたら、まあ、シービスケットで、ね、馬主の結構いい役もやってましたけれども、もう滑覆が良くなってしまって、もう昔の田舎の爽やかな若者ではないんで、もう、なんていうか、こういう渋い、まあ、おじさん、の役でこう行くのかなと思ったんですが、クレイジーハートという映画、2009年に公開されまして、それでカントリーシンガー、酔いどれのカントリーシンガーを演じて今回アカデミー主演男優賞に選ばれたんですね。このクレイジーハートっていう映画は一言で言うとミッキーロークの ザ・レスラー、日本ではレスラーってタイトルだったんですけど、ミッキー・ロークのレスラーのカントリーシンガー版なんですよ。で、カントリーウエスタンの歌っていうのは、歌詞はですね、大抵酔いどれの男の話なんですね。で、俺は酔いどれだよって、彼女は好きだけど、俺みたいな流れ者には、彼女はいい子すぎるよとか、そういう歌ばっかりなんですよ。大抵酔いどれね、すぐ恋をする。でも仕事をちゃんとしてない、ふらふらして流れ者で、俺をなんだか縛る鎖はねえよとかね、俺の頭の上には神様と青空だけが乗ってるのさ、みたいなね。ダメ人間なんじゃないの、お前、みたいなのが、カントリーウエスタンの基本的な歌詞なんですけども、まあ、よく言うと、アメリカ人の、なんていうか、自由そのものを歌っているんですが、悪く言うと、ただのだらしない男たちの話なんですけども、それで、その歌詞の通りに生きてるのは、この主人公なんですね。クレイジーハートでジェフ・ブリッジスが演じる。で、もう昔は大ヒット飛ばしたんですけれども、今はもう仕事がほとんどなくて、で、まあ、ダメになっちゃった理由っていうのは、まあ、酒なんですね。で、歌の通りにバーボンばっかり飲んでたら、まあ、金もなくなって、4回かなんか結婚してるんですけど、全部失敗して、で、今はたった一人でですね、自動車トラック、ボロボロのトラックを運転しながら、アメリカ各地っていうか、田舎だけですね、ニューメキシコとかですね、アリゾナとか、そういうところの、もう老人しか集まらないカントリーバーとか、これなんかボーリング場で演奏するんですよね。ボーリング場といえばビッグリボウスキーでですね、ダメ人間たちが集まるところとして描かれてたんですけれども、この映画の中では老人しかいないんですよ。ニューメキシコの、プエブロって街、これ実際にありますけれども、そこの、ボーリング場でこうコンサートをやるんですけども、なんていうか、安モーテルに泊まって、それで、まあ、ライブをやっても、そのライブやってる最中、曲の途中で気持ち悪くなってですね、要するにアル中でアルコール依存症ですから、で、バックステージ行ってゲロベーって吐いて、それからまたステージに戻って、最後のとこだけ歌って終わりとかですね、どうしようもないんですけども。で、もう金もないんですが、こう、昔のスターですから、その昔のファンが来るわけですよ。各町に行けば、一人は昔の、ファンがいるんですね。で、何人か来ててですね、もう、10人もいないんですけども、で、おじいさんとか、わーって言ってるんですけど、中にはまあ、もう50過ぎてるんだけども、こう、ちょっと色っぽいおばさんってのはいるじゃないですか。ね、すごく若作りの化粧してですね、で、昔大ファンだったんですね、彼のね。で、色っぽい目でずっと見てる、おばちゃんがいるんで、そのおばちゃんと一緒に、その夜は、まあ、ご飯食べさせてもらって、ちょっとお金借りて ちょっとセックスだけしてあげてっていう、それを各街で繰り返してるんですね。これ日本の演歌歌手にちょっと近いだろうと思います。演歌歌手の世界知りませんけども、まあ、日本の演歌歌手の人も昔大ヒットが1曲あれば、それでずっと土佐回りして暮らしていくわけですね。で、各地で、まあ、1人はなんかファンがいるわけじゃないですか、おばちゃんが。で、それに抱かれてやることで、それを抱いてあげることで、ちょっとお小遣いをもらってっていうのを繰り返してる人っていうのは、そういう感じなんですよ。で、やってんですけども、そのジェフ・ブリッジスはですね、これすごいのは、ジェフ・ブリッジス、自分でギター弾いて自分で本当に歌ってるんですね。まあ、歌詞はどうしようもない歌で、昔俺はサンバディ、つまり有名人だったけども、今何もないぜみたいな、そのままのことを歌ってるんですけども。で、その中でですね、サンタフェっていう、まあ、町、サンタフェという宮沢りえが昔ヘアヌードを撮ったとこですけど、サンタフェっていうニューメキシコの町でですね、ジェイク・ギレンホールのお姉さんのですね、マギー・ギレンホール、名前忘れてますけども、が、まあ、新聞記者としてその取材に行くんですね、地元の、まあ、ローカル紙の。で、話を聞いてるうちに、まあ、できちゃうんですね。まあ、自分よりも20歳ぐらい若いのかな。マギー・ギレンホールは、まあ、30代初めぐらいですけども、まあ、60歳ですからね、ジェフ・ブリッジスは。20以上若い、もう子持ちのですね、新聞記者の女性とできてしまうんですけれども。で、なんとかやり直そうとしてですね、4歳の男の子を預かってですね、なんとか家族を取り戻そうとするんですね。今までこの4つも家族をダメにしちゃって、子供、息子とかも電話して待ってくんないわけですよ。この辺もね、レスラーとそっくりなんですけども、要するに同じ世界なんですね、こういうショービジネスの世界っていうのは。多分、ショービジネスで売れてた頃はもう、こう、イケイケで、それこそ、もう俺は神様だみたいな感じで、もう、金もセックスも酒も全部やる、麻薬もやるってやってんだけども、 売れなくなってもそれがを引きずってしまうんで、まあ全部壊しちゃう。ね、売れてる時に遊びすぎて家庭も壊しちゃう。で、後から取り戻そうとするんだけど、もう遅すぎるっていう、It's too late っていう話なんで、ほとんど、まあレスラーと同じなわけですけども。で、まあ子供を預かって、4歳のその、彼女の子供、4歳の男の子を預かって、一緒に遊んだりですね、するんですけど、お酒が飲みたくしょうがなくなるわけですよ。で、子供と遊んでるのに酒飲むわけにいかないわけですよね。でどうしても酒が飲みたくて禁断症状みたいになってくるんですね。この辺がね、アルコール依存症のその怖さなんですね。もしでも子供を預かってるっていう、その4歳の子供を預かってる状態で酒飲んだら、大変なことになるわけですね。っていうのは、アルコール依存症の人ってのは、酒を一旦飲むとズルズルズルっと飲んで記憶喪失したり、その、行き倒れるまで飲み続けるわけで、子供を持ってる状態で、預かってる状態でそれやったら大変なことになるわけですね。で、まあ大変なことになるわけですけども、映画ですから、はい。で、そういう話なんですね。これがクレイジーハートっていう、狂った心っていう、そのまんまのですね、ジェフ・ブリッジス主演の映画で、で、これで、まあ、主演男優賞を取ったんですけども、映画のですね、大体 60% ぐらいは完全に泥酔してる状態なんですね。で、何を言ってるかもうわからないし、朦朧としてるし、ほとんど酒瓶を持ってですね、ベッドに倒れてる、ないしは地べたに倒れているという、すごい役なんですね、ジェフ・ブリッジス。これがまあ本当に酒飲んでるわけじゃなくて、実際の、全にアル中なわけじゃなくて、その演技でやってるんで、まあそれで素晴らしい酔っ払い演技だってことでアカデミー賞を取った。まあそういうわけじゃなくて、今まで取れなくて、みんなから愛されてるキャラクターなのに、なかなか運が悪くて取れなかったジェフ・ブリッジスに対するですね、まあハリウッド全体のまあ敬意を表明したんだと、思いますけれども、はい。で、今回お話ししたいのは、ジェフ・ブリッジスの映画、まあ、いろんないい映画があって、まあ、夕日の群島も本当にいい映画なんですけれども、今回はサンダーボルトって映画についてお話したいですね。サンダーボルトってのは1973年かなに、クリント・イーストウッドが制作した映画なんですね。1974年でした。ごめんなさい。で、これがですね、僕は映画館で見たんですよ。本当にね、いい映画でしたね。これは本当に泣けるいい映画なんですね。ただそういうつもりで見に行ったんじゃないですね。僕はその頃まだ小学生だった、わけですけども、映画見始めでですね、特にまあダーティーハリーにもうなんていうかもうが大好きになっちゃってですね、もうその前にマカロニウエスタン見たんですけども、で、ロードショーっていうその頃の映画雑誌がありまして、そこでクリント・イーストウッドの新作は20ミリキャノン砲をぶっ放すって、マグナムよりでかいぜみたいなことを書いてあるんですよ。みたいな、マグナムよりでかいって何なんだよって言ったら、見開きでですね、その20ミリキャノン砲の写真を構えてる、クリント・イーストウッドの写真が出てるんですよ。これはサンダーボルトという映画だと。で、20ミリキャノン砲っていうのはですね、対空照準がついてるんですね。対空照準ってのは飛行機を撃ち落とすための照準なんですけども、要するに20ミリって言うと、ゼロ戦についてるやつは20ミリでしたけども、もうこれ飛行機撃ち落とせる巨大な弾丸なわけですよ。ね。で、これは船とかについてですね。船の先っぽとかについててですね、船を撃沈することができるぐらいの、巨大な20ミリ弾を撃つ、機関砲ですね。なんですけども、これを使うと、これはもうマグナムどころじゃ騒ぎじゃねえだろお前っていう、この映画見なきゃなんねえっていうことで、まあ見に行ったのがそのサンダーボルトで、まあ、ものすごい戦争映画のようなアクション映画をですね、期待していったわけですけども、全然違ったんですね。なんというかですね、なんというのかね、まあ、松竹映画のような、まあ、東映にも時々深作金次が時々作るようなですね、ダメ人間たちのダメな旅の物語だったんですね。でもね、すごく感動したんですよ。で、その話をしますけれども、サンダーボルトっていうのは、まあ、雷が落ちる、ドカーンっていう落雷みたいなね、ことを言うんですけども、それがクリント・イーストウッドの名前なんですね。で、この20ミリキャノン砲をぶっ放すからなんですけれども、で、映画の始まりはですね、ところクリント・イーストウッドが、ど田舎の、もう周り麦畑、地平線の彼方まで麦畑の、その真ん中にポツンと立つですね、ちっちゃな教会で、日曜日のお説教をしてるとこから始まるんですよ。っていうのは、イーストウッド、牧師なんですね。で、七三に分けて牧師をやってるんですけども、 ちなみにイーストウッドは牧師って映画も多いんですね。これはね、イーストウッドって人自身が宗教的にどういう人なのか全然わからないんですが、必ず神を背負って出てくるんですね、キャラクターとして。まあ一番有名なのは荒野の用心棒ですけれども、まああれはロバに乗って現れると。まあキリストがそうであるように。それで、何度もその、教会の鐘っていうのが一つのポイントとして出てくるんですね。で、十字架が何度も写されてっていう。それでまあダーティーハリーもいきなり最初のセリフがジーザスクライストで始まって、で、教会での銃撃戦があって、巨大な十字架の下でイーストウッドがめちゃめちゃにされるシーンがあったりとかですね、ものすごくその、キリストをイメージしたキャラクターで、で、その後、まあ、ペイルライダーっていう映画がありましたけども、そこでは、まあ、牧師ですね。ただ牧師なんですけども、イーストウッドは、死の牧師なんですね。悪人道に裁き、銃弾の裁きを与える牧師。という役で出てきましたけども、まあ一言で言うと、その神の代わりに人々に怒りのなんていうか鉄柱を下す男っていう、宗教ではキリスト教では人間に対して復讐してはいけないってことになってるんですね。復讐するは我にありって聖書にあるように、神様が代わりにやるからね、天罰を下すから人は人に復讐してはいけないよって書いてあるんですけども、それでは全然その世の中の悪が消えないので。イーストウッドが神の代理人として突然フラッと現れて悪い奴ら皆殺しにしてまた去っていくというキャラクターをやるんですけども、で、まあこの間のグラントリノも最後に十字架になってですね、キリストのように死んでいくって話だったんですけれども、まあこのサンダーボルトも、まあ、牧師の、姿で説教しているところで現れるんですが、ただね、この映画はそのイーストウッドが神の代理人をやる路線じゃないんですね。神の代理人をやる路線は、人間を超えた一つの、なんていうか、復讐マシーンとして出てくる、死の天使として出てくるイーストウッドの方なんですけども、こっちはですね、もう一つのイーストウッド路線でですね、ダメ人間路線なんですよ。ダメ人間路線というのはイーストウッドは結構は ずっとあってですね、例えば恐怖のメロディーっていう映画がそうで、まあ、ラジオの DJ なんですけども、ファンに手出しちゃってですね、そのファンに殺されそうになって、そのファン女なんですけども、女と必死に戦うんですけど、五分と五分で全然女に勝てないイーストウッドっていうですね、最後殺すしかないっていうね、全然女より弱いイーストウッドだったんですけども、あとですね、あれ、ブロンコビリーっていう映画があって、ブロンコビリーは西部の、なんていうか、ウエスタンショーをやってる、現代にウエスタンのショーをやってる、そのカウボーイの格好して馬の曲芸とかをやってる男がブロンコビリーで、それがイーストウッドなんですけども、全然仕事がなくてですね、連れてるサーカス団も全然金なくてっていう話だったんですね。で、あと、なんだっけ、センチメンタルアドベンチャーっていうのは、これはさっきのジェフ・ブリッジスの話と同じで、酔いどれのどうしようもないカントリーシンガーの話でしたけども、そっちのダメ系ですね。例えば許されざる者っていうのは前半ダメ系で後半がですね、死の天使になるんですよね。で、グラントリノもそうでしたね。前半はなんていうか、ダメ人間というか、なんかまあ嫌われ者のろくでもないジジイで、で、後半はですね、死の天使になるんですね、またね。で、そういう合体系もあるんですが、二つに本当によく分かれてる感じですね、この人の。ダメ人間やるときは本当にダメでね、一番僕が好きなのは何度もこの話でもしてるんだけど、トゥルークライムっていう映画で、イーストウッドが演じる男はですね、とにかく立ってるものなら全部犯すっていうですね、エロ親父の極致みたいなやつで、それ片っ端から全部やってて、上司の神さんだろうと何だろうと、もうやりまくり。で、道歩いてて女の子がいて、そのすれ違ってお尻がプリプリしてるのをじーっと見てるっていうですね、エロエロエロ親父の役をやってて、で、これなんかイーストウッド自身の本人がそういう人ですからね、実生活ではね、大変なんですけども、いっぱい子供がいろんな奥さんとの間にいてて、奥さんでもない人との間に子供を作ったりとかですね、大変なことをいろいろしてる、人ですけれども、なんか最後の奥さんは黒人と日本人の混血の奥さんで、そこで落ち着いたってところが、なかなかイーストウッドの映画だなと思いますね。イーストウッドといえば、そのマイノリティの相棒が必ずいる。これもイーストウッド映画のポイントですね。黒人であるとか、その女性であるとかですね、メキシコ人であるとか、アジア人であるとかが必ず相棒で出てくるっていうのが、イーストウッド映画のポイントなんで、今奥さん日本人で、 あの黒人でっていうのはすごくいい感じですけども、あちなみにあのダーティーハリー2であのクリント・イーストウッドがあの、色っぽい女の人とエッチするシーンがあるんですけども、ダーティーハリーが、あれも日本人の人でしたね、はい、まあ、まあ何人でもいいんですよこの人は、まあ、とにかくやれればいいんだと思いますけども、はい、それは置いといてですね、でそういうエロ親父の役を結構なんか もやってたりするんですけども、まあまあ本当ですから、でまあサンダーボルトの話に戻りますと、こう牧師をやってて説教してるわけですけども、うん、そこにですね車が来るんですね、すごい1950年代の車であのシルベスタスタロンがコブラで乗ってたような車ですね、ってもう分かる人にしか分かんない話してますが、それが来ると、でそこから降りてですね、あの黒いスーツに、黒い細い身のネクタイをしたサングラスの男が出てくるんですね、あの映画の中で黒いスーツに細身のネクタイでサングラスをしている男が出てきたら、そいつは大抵ギャングです、はい、あのレザボアの格好ですけれども、これはいつそうなったかっていうのは、まあドン・シーゲルっていう監督がですね作った殺し屋たちって映画で、殺し屋のリーマンビンがやってる格好、リーマンビンとその相棒がやってる格好がこれなんですよ。それ以来もう殺し屋ってのはこうなっちゃったんですね。漫画のような殺し屋。で、それがまあ降りてくるんですけども、それで教会の中に入ってですね、いきなりその牧師に向かって銃を乱射するんですね。ちなみにこの銃ってのはまたね、話がどんどんそれるところがいいとこですよ。はい、怒んないでね。はい、この銃ってのはモーゼルなんですけども、20発撃てるですね、長い弾倉をつけて、なんていうか、片当てのストックがついてるやつなんですね。これはモーゼル98とかですね、いうタイプかな、これ712かな、フロートでも撃てるやつだと思います、はい、これはドイツでその第二次大戦前に作られた銃ですけれども、まあ、射程が実際に500メートル以上あるという、現在でも中古じゃないですね、骨董品屋で売ってて買ったら500メートル先の標的をぶち抜いたっていうぐらいの、恐ろしい銃なんですけれども、それにストックをつけて乱射するんで当たるかと思ったら全然当たらないんですね。それも何なんだと思いますけど、でそのモーゼルガンガンガンガンって撃ってるのはですね、これジョージ・ケネディですね。ジョージ・ケネディといえば悪いやつなんだけれども、犯罪者なんだけれども気がいいやつっていうか頭が単純っていう、一言で言うとこれドラえもんのジャイアンですね。ジョージ・ケネディはずっとジャイアンで、ジョージ・ケネディの役って2つしかないんですよ。ジャイアンか、飛行機とか落ちそうになると助ける、叩き上げの整備士の役ね。パニック映画で必ず出てくる、叩き上げの、職人。パニック映画にこの人は出てこないと、どうもなんかね、危ないんで、ジョージ・ケネディがパニック映画に出てこないと、その日、人たちは助からないんじゃないかと思うのと、この人はパニック、映画に出てくると必ずパニックが起こるんじゃないかって2つあるんですけども、ジョージ・ケネディ役が2つしかないんですよ。本当にジャイアンかパニック映画に必ず出てくる整備士職人、それ以外ないんですこの人は。はい、でジョージ・ケネディ映画俳優って楽だね、だいたいキャラクター2つぐらいでずっと食っていけるから。でジョージ・ケネディこっちではバカの体でかいばかりのバカの役ですね。で、まあ、その牧師をガンガン打つ。牧師は七三分けのクリント・イーストウッドなんですけど、その彼がどんどんどんどんこう麦畑を逃げていくんですね。まあ、美しい映像なんですね。麦畑がキラキラと輝いてですね、まあ、青空の下ですね、黄金色に輝く 麦畑の中をこう逃げるイーストウッド。で、それをこう、モーゼルで乱射して追っかけるそのジョージ・ケネディっていう。まあ、これで非常に奇妙な風景なんですけど、ものすごい絵になってるんですね。美しいんですね。で、これ誰が監督してるかっていうと、マイケル・チミノっていう人が監督してるんですけど、この人は、ディアハンターでアカデミー賞を取ってですね、まあ、はい、なんていうか、映画監督の大スターになったんですけれども、この人はですね、この前に、イーストウッドのダーティーハリー2のシナリオを書いて、ダーティーハリーに認められたんですね。ちなみに、ダーティーハリー2のシナリオっていうのは、もう一人、ジョン・ミリアスが一緒に書いてるんですね。ジョン・ミリアスというのは、ダーティーハリー1のシナリオを最終的に仕上げた人なんですよ。ノンクレジットなんですけど、名前は出てないんですけども、ダーティーハリーにマグナムを持たせるという、アイデアを出したのはジョン・ミリアスなんです。元のシナリオは、ダーティーハリーは老人の警官で、そんなすごい銃は持ってないんですけど、ジョン・ミリアスが、シナリオを書き換えるときに マグナムを持たせたんですね。で、そのジョン・ミリアスと、新人のマイケル・チミノが一緒にシナリオを書いたのがダーティハリー2なんですね。で、才能を認められて、今回、脚本監督で まあ、クリント・イーストウッドがマイケル・シミの、なんていうか、盛り立てたんですね。新人監督ということで。まだ20代だったんじゃないかなと思いますけど、マイケル・シミのは。はい。で、その、マイケル・チミノっていうのは、その、アクション映画、男たちの物語を描いていく人なんですけども、非常にその、なんというかですね、美しいんですね。すごく、なんていうか、殺し合いとかを描いてるにもかかわらず、ものすごく美しい映画を撮るっていうタイプの人なんですね。で、この、サンダーボルトって映画も、アクション映画なのかと思ったら、どうもなんか違う。これ舞台はモンタナっていうところなんですね。アメリカの、西部なんですけれども、その美しい風景を撮ることが非常にその、大事な映画になってるんですよ。で、イーストウッドが逃げていくと、その先で偶然ですね、通りかかった車泥棒のジェフ・ブリッジスに拾われるんですね。ジェフ・ブリッジスはその時ね、トランザム乗ってるんですよ。ファイアバードトランザム乗ってるんですね。真っ白なファイアバードトランザムで通りかかって、イーストウッドがそこに乗り込んで、それでジョージ・ケネディがから逃げるんですけれども、で、そこから先ですね、この映画始まってから30分ぐらいずっと逃げるだけなんですね。映画っていうのはいつも言ってるように3パートに分かれてますけど、これパート1はずっとイーストウッドがジョージ・ケネディから逃げ続けるんですよ。で、車を次々と乗り換えて逃げ続けるという非常に奇妙な映画なんですね。で、ジェフ・ブリッジスとイーストウッドはトランザムすごく目立つ車ですから、途中で乗り換えて無理やり夫婦、中年夫婦が乗ってた車に乗るんですけれども、その車ってのはまたね、いい車なんですね。これね、これリビエラっていう車なんですけど、ボートテールって言われてて、後ろの車の後ろの方がですね、でかい当時のアメ車なんですけども、船みたいな形になってるんですよ。これ、まあ、リビエラっていうのの写真見てもらうとわかるんですけども。で、それに乗り換えるんですね。で、その後プリマスに乗ったりとかですね、するんですけども。これね、1970年代のアメリカのいろんな車が次々と出てきて、それを次々と乗り換えるという、ちょっと不思議な映画なんですね。で、ずっと移動し続けてるんですけども。これはもう、本当に今見ると懐かしいですね。僕が見た当時っていうのは、1974年なわけですけれども、その頃ってまだ日本車ってアメリカに入ってないんですよ。入ってないっていうか売れてないんですよ。実はこの1974年に石油ショックがやってきて、4年頃やってきて、まあ、ちょっと前に始まるんですけども、で、日本車がガーッと売れて石油を食わないってことで、それでアメ車のでかい車がみんな崩壊するんですね、その後ね。商品として。これを映画は最後の、なんていうか、アメ車最後の輝きみたいなものが、なぜか偶然捉えられてるのはサンダーボルトっていう映画なんですね。で、そのジェフ・ブリッジスは名乗るんですけど、お前誰だって言われて、ライトフットだって言うんですね。ライトフットっていうのは足の速いやつって意味ですね。で、お前インディアンみたいだな、そんな名前つけてって言うんですけど、いや、俺はただのアメリカンだよ、アメリカ人だよって言うんですね。ライトフットってのは日本語に直すとイダテンですね。逃げ足が速いみたいな意味ですけども、はい。で、これ映画の現代っていうのはサンダーボルト&ライトフットっていうんですね。で、この二人が、こう、ジョージ・ケネディが逃げてて、結局捕まっちゃうわけですよ。で、ジョージ・ケネディに殺されそうになるんですけども、で、ジョージ・ケネディはですね、相棒を連れてるんですね。これはジェフリー・ルイスっていう俳優でですね、目玉の大きなヒゲの、体の痩せたですね、なんていうのかな、スティーブ・ブシェミみたいな感じですね。チンチクリンなんですね。で、銃を持って、脅してるんですけども、ジョージ・ケネディがクリント・イーストウッドに倒された後にですね、彼は銃で撃てって言われるんですけど、撃つの撃つのとか言ってんですね。で、撃てないとか言ってんですね。で、クリント・イーストウッドはその銃取っちゃうんですけども、気の弱い男、犯罪者なんだけども、本当は気が弱くて、人を殺したり絶対できない男、それがジェフリー・ルイスっていう、俳優の、まあ、よくやる役だったんですね。で、この映画は、この4人のですね、まあ、車泥棒のライトフットと、金庫破りのサンダーボルトと、体がでかいばっかりで、どうしようもないジョージ・ケネディと、この気が弱い、本当はいいんだけれども、気が弱いゆえに、多分犯罪者になっちゃったジェフリー・ルイスと、この4人の珍道中になっていくんですね。これがパート1の終わりなんですけども。で、なぜ追われてるかがここでわかるんですね。昔、銀行強盗したんですね。この4人、ジョージ・ケネディと、ジェフリー・ルイスと、クリント・イーストウッドで。で、もう一人いたんですけども、 ところがですね、逃走中に、ジョージ・ケネディとジェフリー・ルイスの方は逮捕されちゃってずっと刑務所入ったんですね。で、刑務所から出てきて、じゃあ、あいつは俺を裏切ったと。イーストウッドは、サンダーボルトは俺を裏切ったって言って殺しに来てるんですよ。で、あの銀行をね、あの襲った時の金を持ってるはずだと。それをよこしやがれって言うんですけども、その金はですね、田舎のちっちゃなその、なんていうか、分校みたいな小学校の、黒板の裏に お金を埋めといたんですけども、そこにイーストウッドと、ジェフ・ブリッジスがお金を取りに行ったらもう、その周りが全部住宅地になってて、何もなかった草っぱらだったのに、大きいその新興住宅地になってて、そこにでっかい学校が建っててですね、もう跡形もなくなってた。で、金はどこ行っちゃったかわからないというわけですね。で、なんだよっつってジョージ・ケネディもその、イーストウッドを捕まえて、金持ってねえのかよっつって、もったい俺たち何だったんだよっつって、もうがっくりするんですね、その4人組が、刑務所に入ったのにっつって。で、そしたらライトフットは、もう一回やれえじゃねえかって言うんですね。もう一回銀行押そうよって言うんですよ。で、そのためには金がいるんですけど、彼ら一文なしなわけですね。で、パート2は、銀行を襲う、銀行じゃないんですけども、銀行からお金をたくさん集めて、その、保管してそれを運ぶ現金輸送会社ってのがあるんですね。まあ、警備会社ですね。の金庫を襲うって話なんですね。で、その襲うためにはやっぱお金がいるわけですよ。で、お金がないから、その4人でバイトをして稼ぐっていうのがパート2なんですよ。だからこの映画、アクション映画かと思うと、まあ、さっき言ったみたいにずっとパート1は逃げ続けるから、アクション映画でカーアクションになってるんだけれども、その根底に流れてるものは、基本的にダメ人間たちの珍道中なんですね。のび太と、スネ夫と、ジャイアンが、なんかダラダラ、わけわかんないことやってるみたいな状態に近いんですね。はい。で、これはね、例えばアウトローっていうイーストウッド監督の映画があるんですけど、アウトローって言ってね、すごいイーストウッドが二丁拳銃持って、あーって叫んでるようなポスターなんで、すげえアクション映画かなと思うと、復讐のね、男だとか言って、その家族を殺された復讐をすると書いたんですけど、映画を見ると実はそういう映画じゃなくてですね、一応最初に家族を殺されるシーンと最後に復讐するシーンはあるんですが、その間は、イーストウッドを慕ってですね、いろんなわけのわかんない人たちがどんどん集まってくるっていうダメ人間がですね、スケベなインディアンのジジイとかですね、そういうのがいっぱい集まってくるっていう話なんですね。で、これは戦略大作戦っていうのもそうですね。戦略大作戦っていうのはイーストウッドがその第二次世界大戦でですね、みんなが戦争やってるのに、お金を盗みに行くというですね、戦争なんかどうでもいいから金盗もうぜつって、それで、自分の兵隊たち連れて行って、たまたまそこにドイツ軍がいるんで戦いになるんですけども、これもアクションシーンはすごくよくできてるんですけども、基本的にはダメ人間たちが世間と違うことをダラダラとやってる人たちっていう、話なんですね。これ疑似家族ものなんですね。ブギーナイツとかもそうでしたけども、世の中と全く外れちゃった人たちが血は繋がってないんだけれども一つの家族を形成するんですね。それで流れていくっていう話をイーストウッドは何本か撮ってるんですね。その場合中心になるのがイーストウッドなんですよ。で、どうしてかというとイーストウッド何にも喋んないんですね。この人は笑ってるのか怒ってるのかも分かんなくて、イーストウッドって他の俳優と違ってあはーと笑ったりとかてめえをなろうっていう時はほとんどなくて、いつもなんかよく分かんない曖昧な、なんていうか、なんていうんですかね、眩しそうな顔してるだけなんですね。で、空虚な中心ってやつですけども、なんだかわからないんでみんな集まってくるんですね。なんか頼りになる感じがすると。いう感じでみんなが集まってくると。で、ジョージ・ケネディなんかは最初にその、サンダーボルト、イーストウッドを殺そうとしたのに、なんか、いいこと聞いて、興奮みたいになってるんですね。で、ちょっと不思議だから、ジェフ・ブリジス、ライトフットが、あんたさ、殺せたのになんでサンダーボルト殺さなかったのって言うと、え？あいつはダチだからだよ。って言うんですね。つまり、本当は全然殺す気ないんですね。ジャイアンだから、頭悪いから、頭悪いし、あんまり意志も強くないんですね、この人は。体は強いけれども。だから、イーストウッドみたいな強い何かがないと生きていけない人なんですよ。頼ってんですよ。で、自分が捨てられちゃったから、なんていうか悲しくて悔しくて追っかけて殺そうとしただけなんですよ。でも本当は殺す気ないんですね。惚れちゃってんですね。これね、ジョージ・ケネディのキャラクターっていうのは、ポール・ニューマンと共演した暴力脱獄のキャラクター を多分ね、引用してるんですね、これね。じゃあもう、やたらと殴って相手を半殺しにするまで殴るようなバカなんですけれども、でも何かしなきゃなんないって時には何もできないんですね。判断力が弱くて、意志が弱くて。で、その、よくわからない、曖昧な、でも頼りになる男についていかないと生きていけない男なんですね。あれはポール・ニューマンと暴力脱獄で、ジョージ・ケネディが演じた、ジョージ・ケネディの役ってのはそうだったんですね。ポール・ニューマンはいつもニヤニヤ笑って、でもすごく強端で、いざという時にものすごい勇気のあることをする男、でもいつも冷ややかに笑ってる男っていうのは、ポール・ニューマンだったんですが、暴力脱獄では。で、それを最初暴力で徹底的に、やっつけるんですけども、暴力でも勝てない、勝ったんですね、ポール・ニューマンに。ポール・ニューマン殴られても殴られても笑ってるわけだから。で、負けてしまって、彼の弟子みたいな形、弟分みたいな感じになってしまうというのが、ジョージ・ケネディだったんですけど、ここでも全く同じキャラクターなんですね。はい。で、それにさらにくっついてるジェフリー・ルイス。ジェフリー・ルイスってのはこの人はね、ジュリエット・ルイスのお父さんですよ。ジュリエット・ルイスのお父さん、こんなしょぼい俳優だったんですね。はい。しょぼいんだけどいい味出してるんですよ。で、パート2で、この4人、ダメ人間4人組がですね、まともに肩着で働けない4人組が、銀行強盗をするために、金庫破りをするために、資金稼ぎをするんですね。で、イーストウッドは足が悪いっていう設定になってて、これ、朝鮮戦争で怪我したってことになってですね、朝鮮戦争の英雄を演じるのは、もう何回も演じてますけども、グラントリノもそうでしたし、ハートブレイクリッジもそうでしたけども、今回もそうでですね、で、その時に覚えたんですね、その、金庫破りの技術みたいなものを。多分なんか公平だったんだと思うんですけれども、そのバイトでもですね、溶接工をやってお金を稼ぐんですよ、イーストウッドは。で、ジェフリー・ルイスはですね、何をしてるかっていうと、アイスクリームの配達になってるんですよ。俺は子供の頃は夏になるとアイスクリーム、チリンチリン、アイスクリーム、チリンチリンっていうアイスクリーム屋さんが来たんですね。アイスキャンディー売りに来たんですけど、アイスキャンディーか。あれは日本ではね。で、アメリカでも、は今でも、暑い日になると、ちっちゃいトラックに、乗った、アイスクリーム麺がですね、チリンチリンチリンチリンって鳴らしながらですね、ベルを鳴らしながら、アイスクリームって言いながら売りに来るんですよね。アイスクリームトラックって言うんですけども、それをやるんですよ。で、ね、アイスクリームを売るギャングって悪い人じゃないでしょ。で、このジェフリー・ルイスが売ってると、その、子供が来てですね、おじさん、いつものアイスクリーム売るコースと違うよとか言って、ね、怒られてるんですね。アイスクリーム売りっていつも同じコースで来るってことになってるんでね。で、ダメだねとかなんか言われて、あんま美味しくないよ、そこのアイスクリームとかなんか言われて、それでもしょぼーんとしてるっていう、子供になんか意地悪言われても、怒鳴り返せない男はジェフリー・ルイス、コアクトなんですね。で、ジェフ・ブリッジスはですね、この頃はもう本当に輝くような美青年でですね、しかもその朴訥な感じがあるんで、ね、本当に爽やかなんですけども、それで上半身裸でですね、お金持ちの家の、芝生のイリゲーションシステムを作ってるんですね。これイリゲーションシステムっていうのは、アメリカの、こういう、これ、まあ、舞台はモンタナなんですけど、アメリカって雨降んないですから、西の方は全然ね、ここもそうですけども、芝生よく見えますけど、芝生は全部ね、散水器がくっついてるんですよ。で、散水器は芝生の中埋まってるんですよ。で、そこが水を撒いてるんですけど、その散水器の、水道管を埋める作業を、まあ、やってるんですね、ジェフ・ブリッジスは。で、やってるとですね、また、爽やかな感じで、上半身裸でやってるから、その、金持ちの、その奥さん、に誘われてセックスしたりするんですけども、金持ちの奥さんは裸でプリプリっと出てきたりするんですけども、その辺がね、やっぱり暴力脱獄からヒントを得てますね。暴力脱獄ではその、囚人たちが路上で働かされてるんですね。上半身裸で汗かきながらこうツルハシ振ってると、それを見て挑発しに来たですね、地元のエロい女がですね、車を洗いながらですね、自分の体も洗っておっぱいとかお尻をプリプリさせると、それを見てた囚人たちがもだい苦しむっていうシーンがあるんですね。多分そこをひっくり返しているところなんだと思うんですけども、ちなみにこの時ジェフ・ブリッジスと一緒にその、イリゲーションシステムを作ってる、たくましい男の子は、ゲリー・ビジーですね。はい。リーサル・ウェポンで最後にメルビ・ギブソンと対決した人が、この頃まだ、ジェフ・ブリッジスと同じぐらいの20歳前半なんですね。まあ、関係ないですが。でですね、で、ジョージ・ケネディの方はですね、最初はこんなバカバカしい、俺働けねえよ、こんなせこい仕事よ、とか言ってたんだけども、お前も働けよって言われて、仕方なくデパートで掃除をしてるんですね。 デパートで掃除してると、その6時まで、なんで8時まで掃除終わらなきゃ、終わらせなきゃダメだとかって床拭いてると言われて、でどうしてですかって言ったら、終わった後ここドーベルマンを話すからって、ドーベルマンってすごい猟犬ですね、話すからさって言って、で泥棒が入ったらドーベルマンが食い殺すんだよって、だから早くここ出ないとまずいよとか言われて、なんだよこの仕事とか言って、でまあデパートで掃除してると、で結局金庫破りなんですけど、その金庫破りの時に初めてですね、その20ミリキャノン砲ってのが出るんですね。この20ミリキャノン砲ってのはエリコンっていうスイスの会社が作って世界中に売ってるんですけども、スイスの会社ってのは、スイスってのは昔から傭兵を世界中に送り込んでてですね、武器もいっぱい作ってるんですけども、世界中どこの国でも売るんですね。で、在任大戦の時とか、敵にも、敵っていうか、要するにドイツ側、ドイツ日本側の、三国同盟側にもですね、アメリカ、ソ連、イギリスのですね、連合国側にもですね、両方にも武器売ってるようなとこなんですよ。で、その、エリコンっていうのは代表的な、世界中にばらまかれたですね、20ミリキャノン砲の、ことなんですけども。で、この20ミリキャノン砲ですね、また通信販売みたいなので買っちゃうんですね。これも面白いですね。アメリカですね。っていうのは、バレットっていう50口径ライフがありますね。まあ、バレットに限らないんですけど、50口径対物ライフルっていうのがあるんですよ。これは20ミリライフルに比べたら小さいんですけども、でも飛行機ぐらいは命中すれば撃ち落とせるんですね。で、例えば、なんていうか、壁の向こうにいる人、コンクリートブロックの向こうにいる人、コンクリートブロックごと射殺したりすることができるのは50口径ライフルなんですけども、これ法律で禁じられてないんですよ、一般の人が所持すること。簡単に買えるんですよ。通常販売で買えるんですよ。アメリカですよ、これ。マシンガンは一応持てないことになってるんですけども、もっと恐ろしい、とんでもない飛行機を撃墜できる銃が買うことができるというですね、何の規制もないっていうのはこれアメリカですね。はい。で、その20ミリキャノン砲を使ってですね、金庫を貫通、ぶち破って金を盗んで逃げるんですけども、まあ、こういう話はですね、うまくいかないわけで、警官に追われてですね、トランクの中に入ってたジェフリー・ルーシュは射殺されてしまうし、それでまあこんなことになったのは お前らのせいだとか言ってジョージ・ケネディがもう八つ当たりしてですね、サンダーボルト、クリント・イーストウッドと、ジェフ・ブリッジスをボコボコに殴るんですね。で、特にジェフ・ブリッジス、ライトフットはなんていうか口がですね達者で、いつもその、なんていうか生意気なことばっかり言って、その頭の弱いそのジョージ・ケネディをバカにしてたんで、ジョージ・ケネディその時に怒りが爆発してですね、サンダーボルトの方は好きだから大して殴らないんですけども、その時もなんか三角関係みたいになってるわけですよ。そのサンダーボルトっていうその、クリント・イーストウッドを巡るですね、男女関係みたいな感じになってて、それで彼がやたらと可愛がってるのがライトフットなわけですよ。で、悔しいからっていうのもあるんでしょうけども、それでライトフットをですね、倒れた後も足で頭を蹴り続けるんですね。で、そのまま車に乗ってジョージ・ケネディは逃げるんですけども、そのジョージ・ケネディの行く先でパトカーに、まあ、止められてですね、この辺のカーアクション実はすごいよくできてるんですが、で、自分が働いてたデパートの1階に車突っ込んじゃうんですね。で、車を降りると目の前にドーベルマンがいて、でドーベルマンにズタズタにされてジョージ・ケネディは死ぬんですけれども、はい。で、まあ、この頃ドーベルマンに殺される話ってのは実は多かったですね。その頃なんでなんでしょうね。はい。わからないですけど、ドーベルマンギャグって手がありましたが。で、イーストウッドと、サンダーボルトとライトフット、ジェフ・ブリッジスは、まあ、逃げるんですが、逃げた先で、古い小学校を見つけるんですよ。その、西部開拓時代の小学校。イーストウッドが、サンダーボルトが、あれだ、なんだ、あそこに金が隠してあるんだよって言うんですね。つまり学校は解体されて別のところに運ばれて、その天然記念物じゃ、天然じゃないですね。なんていうか、文化遺産としてですね、保存されることになってたんですよ。で、黒板を外すと、中からですね、お金が出てくるんですね。これね、解体して運んだんじゃなくて、アメリカってね、家とか運ぶとき解体しないで運ぶんですね。アメリカの大陸を旅してるとよくあるんですが、家を丸ごとトラックに乗せて運んでるんですね。家が動いてるんですよ、ブーッとハイウェイの上を。だからこの、ちっちゃい学校も、多分下だけ外されて、上は丸ごとですね、運ばれたんで、黒板の裏に残ってるお金がそのまま残ってたんですね。で、お金をガッとこう、掴んでですね、 ジェフ・ブリジス、ライトフットはいつも、もし金があったら白いキャディラックに乗るのになって言ってたんで、その夢を叶えてやろうとしてですね、真っ白なそのキャディラックのオープンカーをイーストウッドは買って、それにライトフットを乗せて、で走り出すんですよね。で、どこ行こうかって言って、行くとこなんかないんですね、彼らには。でただ、もう、ハイウェイを走るんですね、モンタナのその美しい、丘陵地帯の中を。すると、もうライトフットは、もう立ってられないんですね。さっきジョージ・ケネディに頭を何度も蹴られたんで、脳幹がやられ、壊れてるんですね。で、いやサンダーボルトさんさ、俺たち結構やったよね。頑張ったよね。って言って、そのまま動かなくなっちゃうんですね。で、イーストウッドは、車を止めて彼を見るんですけども、脈がないのを見て、黙ってまた車を、ハイウェイを走らせるんですけども、で、そこで流れてくる歌がですね、ポール・ウィリアムスの歌なんですね。ポール・ウィリアムスっていう人は、ファントム・パラダイスっていう映画で、悪魔に魂を売った男、スワン、悪魔に魂を売った、音楽プロデューサー、スワンを演じてたんです、人なんですけども、この人が主題曲、エンディングテーマを歌うんですね。ちょっと独特の声なんですけども、で、その歌詞がね、いいんですね。要するに彼らはどこにも行き場所がないんですよ、このイーストウッドと、サンダーボルトとライトフットは。だからね、 If I knew the way I'd go back home っていう 歌い出しなんですけども、帰り道がもし分かるなら帰りたいさ、でも俺の故郷はもう変わってしまった、だから迷ってしまってたどり着けないに違いない、故郷の人たちの名前も顔も思い出せない、今まで俺は彼ら普通の人たちの反対側の岸に渡って、気がついたらもうその橋は焼け落ちてたんだよっていうんですね。で、教えておくれよ、この愚か者の行き先を、ここから俺は一体どこに行ったらいいんだっていう歌なんですね。それがこうカントリー調の歌が流れて、もう帰るところもないし、俺はどこに行ったらいいんだろうって歌が流れて、ハイウェイをずっとイーストウッドが走っていくところで、このサンダーボルトって映画が終わるんですね。これをまあ映画館で初めて見た時にですね、アクション映画だと思って見に行ったら違うものを見せられたっていう感じだったんですね。でもそれがすごく良かったんですね。で、ライトフットっていう、このジェフ・ブリッジス演じるライトフットって何者か全然わからないんですよ。風来坊なんですね。でアメリカをこう、なんていうか、ふらふらとしてですね。で、まあいい男だから適当に女の子にありついて、時々泥棒してっていう風に生きてるですね。まあ、自由そのものみたいな感じなんですね。で、それと、その、朝鮮戦争で苦労して、まあいろんなヤクザなことをやってきた、その、イーストウッド、サンダーボルトが、まあ友情のようなですね、はっきり言うと、愛情に近い、ものを交わしていくという男と男のラブストーリーなんですね。で、特にそのジェフ・ブリッジスは敵じゃないですね、警備会社に忍び込むために警備会社の男をですね、警備会社の警備員を騙すために女装してですね、女の子のふりをして近づくってシーンがあって、で、その後ずっと女の子の格好したまんまなんですよ。で、イーストウッドと二人でですね、車に乗ってると恋人同士のように見えるわけですよ。でそういうとこはね、非常にその偶然というかですね、わざとかわからないんですけど、これは恋愛物語なんだよっていうことを言ってるんですね。ちょっと奇妙な、ちょっとホモセクシャルなね、雰囲気のある映画だったですね。マイケル・シミノっていう監督は、その後、ディアハンターで、やっぱり男と男のラブストーリーを、描くわけですけども、でこの場合男って言ってますけど、男っていうか男の子なんですね。で、彼らギャングたちのやってることっていうのは、要するにもう普通に働けばいいのに、働かないでいつまでも子供の遊びみたいなものを続けてって、それこそのび太と、まあ、ジャイアンたちがいろんな遊んでますけど、あのまま大人になっちゃった感じなんですね。劇画おばきゅうってそういう話もありましたけど、で社会から外れてしまって帰るとこも行くとこもなくなっちゃったっていう物語なんですね。 で、男の子同士のその友情みたいなものっていうのは、その殴り合いとか喧嘩とか、一緒にいたずらしたり、一緒に覗きに行ったりしてですね、一緒に絵本買ったりしてできるわけですけども、っていうものをいつまでも持ち続けてる人たちってのはどうしようもないなと。でも、なんか愛おしいよねっていう感じで撮ってるんですね。ディアハンターって映画もそうで、最初にあの、鹿狩りをするところがなぜ出てくるかっていうと、要するに子供の頃からずっとやってるんですね、幼馴染み同士で。で、成長してないわけですよ、田舎で。成長する機会っていうのを全然こう奪われていて、子供の頃からずっと同じことを続けて、それで親の後を継いで働いて、で幼馴染と結婚してと、もうアメリカのそのなんていうか、あのディアハンターはロシア系とかチェコ系の人ばっかりの街だったんですけども、素朴なアメリカの田舎の人たちってのは子供なんですね。それがその戦争っていうもうすごいところにいきなり放り込まれてしまうっていう悲劇を描いてるんですけども、アメリカの田舎の人たちって本当にもうバカでね、なんていうか、レイナルド・スキナードの歌に出てくるようなですね、感じなんですよね。あの、神様を信じて、なんていうか、でも政府は信じないで、で、外国のことなんかどうでもいいと。でもやっぱり素朴でね、すごく、それがまた良さなんですね。アメリカ独特の良さなんですね。純朴で、ダメなんだけれども、でも憎めないっていうところがアメリカなんですね。デュー・ブリティスって実はそういうキャラクターをすごく体現する人だったんですね。他の映画でもそうですけども、いつもニヤニヤ笑ってあるんですよ。デュー・ブリティスは拳銃で撃たれて腹に穴が開いててもニヤニヤっていうかニコニコ笑ってるっていう、痛えなーみたいな感じなんですね。それはもうすごくアメリカって感じで、ラストアメリカンヒーローって映画がありましたけども、彼はすごくそういうものを表現している人で、それが、その彼がその、まさしくそういうキャラクターでアカデミー賞を取ったっていうのは、まあ素晴らしいなと思いました。はい。ということで、今日はすごく長かったですね。はい。だらだらと話していますけれど。はい。で、夕日の群島についてはまた今後話してみたいと思いますが、もう一つ、さっき言ったジョン・ミリアスの、デリンジャーっていう映画があるんですけども、今度はその話もしてみたいです。はい。また何かリクエストその他よろしくお願いします。